2章6節から11節です。聖書を朗読しまして、その後で賛美歌を歌いたいと思います。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。賛美歌の263番、荒野の果てにを歌いましょう。ご起立ください。 座りください。親愛なる姉妹兄弟の皆さん、クリスマスおめでとうございます。私たちの、国の多くの家庭では、今夜サンタクロースがやってきます。サンタクロースは戸締まりのしてあるお家の中に夜中にやってきて、子供たちにプレゼントを配って歩く、知らないおじさんです。知らない人が夜中にやってくると大抵は泥棒なんですけれど、私たちはサンタクロースを恐れません。私の知らない両親以外の誰かが、一度も私は出会ったことがないのに、私の願いを知り、私のことを見守り、私のことを気にかけて、私が眠っているうちにそのことをはっきり示してくれます。それが私たちの国の家庭における誠に幸せなクリスマスイブの光景です。もちろんサンタクロースをめぐる習俗習慣は地域や文化によって違いがあって、すべてのサンタクロースが今述べたような形で私たちのもとにやってくるわけではありません。しかし私たちの国の子どもたちも次第に成長すると、もしかしてサンタクロースって何だろうと考えるようになります。成長期の子どものいる家庭では、クリスマスになると子どもも親もちょっとそわそわします。もしかしてサンタクロースはいないんじゃないか、そういうふうな噂を聞いた子どもたちはもちろんちょっぴりがっかりいたします。それでも私たちは自ら経験した期待と感謝、そして本当に好意のみから与えられた贈り物に対する喜びを忘れません。人を信じることの大切さは残り続けます。ですから私たちは親になると、やはり心を込めて子どもたちに幸せがあってほしいと願い、サンタクロースに来てほしい、そして愛する子どもたちにプレゼントを与えてほしい、そう願って子どもたちにクリスマスの物語を読み聞かせるのです。皆さんもご存知のように1897年、8歳の少女バージニアがニューヨークサンという新聞社に、サンタクロースは本当にいるんですかというお手紙を書きました。その返事が社説に載りまして、大変有名になったと聞いております。その中に次のような文章があります。Yes, Virginia, there is a Santa Claus. バージニア、そうですとも、サンタクロースはいるのです。愛や思いやりやひたむきな心というものがあるように、サンタクロースも存在しているのです。赤ちゃんのガラガラのあのおもちゃを壊せば、どうして中から音が出るのか調べてみることはできるでしょう。でも目に見えない世界を覆っているベール、これは世の中の一番の力の持ちの、そのまた一番の力の持ちが、みんなで力を合わせても引き裂くことができません。このカーテンを引き開けて、天の上の美しさとその彼方にある栄光を目にすることができるのは、信じる心、想像力、歌、愛、ロマンスだけなのです。 これらは形あるものなのでしょうか。形あるものだけが真実なのでしょうか。バージニア、これらのものほど真実で、変わらぬものはこの世にありません。私たちは科学文明の時代に生きていて、神様が古代の人々が信じたような形ではもはや存在しないということを知っています。空の彼方に広がるのは神々の世界ではなく宇宙空間であることを私たちは知っています。星々は神でないということを私たちは知っています。地球は宇宙の不動の中心であると思われてきましたが、そうではないということを私たちは知っています。人間を含むすべての生き物は神様によって作られたと教えられてきましたが、どうやら生物は長い長い時間をかけて進化してきたものであるらしいことを私たちは知っています。私たちはすでに久しく私たち自身の知識の力によってもたらされた幻滅の後の時代を生きています。そして私たちは自分たちの宗教だけを頑なに信じて、他の考えを抱く人々を排除するような原理主義者でありたいとは思いません。それでもそのような時代を生きる私たちにも、祈ること、歌を歌うこと、神に向かって心を開くこと、愛、思いやり、ひたむきな心、信仰、想像力、歌、愛、ロマンスの根源的な力は失われることがありません。今日お読みしたテキストも歌を歌っています。この歌は前半と後半に分かれていますね。前半は神の身分にあったキリストが、まるで奴隷のように自分を無にして人となり、十字架の死を死ぬに至るまで神に服従なさった、そのへりくだりを歌っています。そして後半は奴隷のような死を死んだキリストを神が天高く引き上げて、あらゆる名に勝るな、つまり旧約聖書で神を意味する主、キュリオスという名を与えた。それは全宇宙がその名の前にひざまずいてキリストを主と告白するためであったと歌います。これらすべてのことが起こったのは父である神の輝きのためであったと。イエスは社会の片隅に追いやられた人々と共に生きることで神の愛を伝えました。病気の人を治し、障害や心の病を引き起こす悪霊を追い払い、汚れているとされた人々の家に泊まって、その人たちが用意した食事を共にし、律法を習ったことのない人々に例え話を語って、神様が今人々と共におられることを伝えました。しかし人々が最後にイエスを見たその姿は、一人の挫折した偽物の預言者、一人の挫折した偽物のメシアでした。イエスの時代のユダヤ教の指導部である最高法院は、 エルサレムの神殿を中心にして大祭司、祭司長たち、長老たち、律法学者たちからなっていました。この人々は神殿が崩壊するという予言を行ったイエスを危険人物と見ました。彼らはイエスの弟子たちの中の裏切りを利用してイエスを逮捕して彼を死刑にすることに決めました。その後、聖書にはこう書いてあります。ある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。こうしてイエスは自分の民の同じ民族の指導者たちから拒絶されたのです。当時のパレスチナを支配していたローマの総督ピラトもまたイエスを放ってはおきませんでした。イスラエル民族を外国の支配から解放する王なるメシアであるという期待がイエスに寄せられていたのを知っていたからです。ピラトもまたイエスを死罪にあたると判断し、十字架刑に処することにしました。これは重大な罪を犯した奴隷や国家反逆罪に問われた、ローマの帝国に歯向かった俗州のローマ市民以外の者たちに対する見せしめの処刑の方法でした。処刑のためにイエスの引き渡しを受けた兵士たちは次のようにしたと聖書に書いてあります。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王様万歳と言って敬礼し始めた。また何度も何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。イエスは外国人の兵士たちから虐待を受け侮辱されました。そのように死んでいったイエスが死者たちの中から起こされて神の命の中に受け止められたという新しい確信が生まれました。イエスは自分の活動を通して神様だけの支配が実現していく、そう信じて一生働き続けました。そしてこのイエスの確信から今度は神の支配はイエスの復活をもって始まったという信仰が生まれたのです。弟子たちの信仰がこのように変化するきっかけを与えたのがイースターの時に起こったいくつかの幻です。イエスが生きて現れるという幻です。こうしてキリスト教が生まれました。今日のテキストである私たちの歌はこの復活の信仰に立って想像力と詩の心を込めてキリストの出来事を歌います。そこには古代特有の、つまり現代の私たちはもはや共有していない世界に対する考え方もあります。神と神の身分であるキリストが天の世界にいた。そのキリストはしかし人間になることで地上の世界に下ってきた。さらには死者となって冥界にまで下った。その後で神はイエスを天上界の頂点にまで引き上げ、天上のもの、地上のもの、地下のもの、そのすべてのものがキリストを告白するように なさった。私たちはもはや天上にも地上にも地下にも古代の人々が持っていたのと同じような理解は持っていません。それでも一つだけ大切なことがあります。この歌には古代の人にとっても大変衝撃的なことが歌われているという点です。それは偽物の預言者、偽物のメシアとして自分の民族からも、また当時の世界帝国からも拒絶され、恥に満ちた仕方で苦しい惨めな死を死んだ一人の人間こそが人となった神であるという発見です。人々は思ったに違いありません。あのような惨めな死を死んだ者が神なのか、そんなはずはない。神はもっと気高く力強く、例えばローマ皇帝のように、あるいは天上界に君臨する神々の中の神のように、それこそ神々しい存在であるはずだと。この賛歌はそのように常識的に考える人々に幻滅と白々しさを呼び覚ましたことでしょう。ここには古代における神というものに関する考え方の革命があります。神は人々がいかにも神様らしいと思っていた存在とはまるで違ったのです。私たちの間で生き、そして死んだ、そして神の命の中に入っていたあのイエスこそ、あのイエスこそが神の子、すなわち神を世界に表す存在であることが分かりました。その結果、これこそ神様だと私たちが思ってきたものは、むしろ神と呼ばれるに値しないことがバレてしまったのです。だからキリスト教徒は古代において無神論者と呼ばれて軽蔑されました。この人たちが世界の諸民族の父祖伝来の神々をもはや神とは見なさなかったからです。イエスの出来事を通して人々の間に開けたのは、愛のゆえに自分を無にして死の中に入っていく神です。低きに下る神、こんな神はいませんでした。ここまで人の近くにある神はいませんでした。これこそ本当の神。私たちが今夜貧しい夫婦の間に生まれた単なる貧民の赤ん坊に過ぎないイエスを讃えて感謝の歌を歌うのもそのためです。皆さんお一人お一人にメリークリスマス。お祈りいたします。糸高きところには神に栄光がありますように、地にある神のために平和がありますように。私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光を讃えて賛美を捧げます。父なる神の一人子、主イエスキリストよ、主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちを憐れんでください。世の罪を取り除かれる主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが意図高きイエスキリスト、聖霊と共に父なる神と共にいます主に栄光がありますように。アーメン。ご一緒に立ち上がって賛美歌を歌いましょう。 249番です。